の健康相談。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたします。みんなの健康相談、ご案内の広市佳子です。今週は兵庫県医師会の公衆衛生委員会委員でいらっしゃいます中島俊夫先生にお話を伺いします。中島先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
中島先生は西宮市で中島クリニックをご開業されておられるんですけれども、今日はノロウイルスについてお話をお伺いしたいと思います。じゃあまず中島先生、このノロウイルスっていうのは何なんですか？
ノロウイルスは胃腸炎を起こす食中毒のウイルスなんです、はい、ノロウイルスは手や食べ物を介して感染します、
はい、
口から入って感染して腸でウイルスが増えるんですね、うん、でその結果いろいろな症状を引き起こします、
はい、
で健康な人が重症化することはほとんどないんですけれども、多くは軽症で回復しますけれども、お子さんやお年寄り、まあ、免疫が低下した方などでは重症化することがあるので注意する必要があります、
うん、このノロウイルスというのは古くからある病気なんですか？
ノロウイルスという言葉を聞くようになったのはここ数年だと思うんですけれども、
はい、
実は古くからあったんですね。
うん、
一番古くに遡ると1968年、今から50年ほど前に、はい、アメリカのオハイオ州の小学校で嘔吐下痢の集団発生がしたんですね、
はい、
これが最初の報告になります、まあ、当時はなんかすごく人にうつりやすいウイルスということで、その発生した土地の名前を取ってノーウォークという、まあ、地域で発生しましたので、ノーウォークウイルスと呼ばれたのが今では、まあ、ノロウイルスと呼ばれるようになったんです。
ああ、なるほど、はい、じゃあもう50年ぐらい前からあるんですね、はい、じゃあ具体的にはどんな症状が起きるんでしょうか？
症状としては嘔吐、下痢、腹痛、発熱など様々な胃腸炎の症状です、うん、もういわゆる食中毒の症状ですね。ノロウイルス腸炎の症状の、ま、その中でも一番特徴としてはもうひどい下痢です。
どこから感染するんでしょう？
で主にですね、感染の経路としては2つあります、
はい、
で1つ目はノロウイルスに汚染した食べ物からの感染です。もういわゆる食中毒ですね、
はい、
でもう一つはノロウイルスにかかった方の吐いたものや便とかそういうものからの感染、こういうのをまあ二次感染というんですけれども、
はい、
かかった方からその周りの方がかかる経路、この2つがあります。一番最初のですね、食中毒の原因としての汚染した食べ物からの感染の原因として多いのは柿とかのですね、
はい、
二枚貝からの報告がほとんどです。でまあ、実際のところですね、ノロウイルスがどこから感染したかわからないことも多いのも事実ではあります、
はい、
でノロウイルスに感染した人からの人から人にうつる二次感染の方ですね、
はい、
これは吐いたものや便からの感染で、特にですねお子さんがかかっておむつを処理した大人がもらうとかそういう場合がありますので気をつける必要がありますね。
ああ、なるほど。じゃあ他に何か気をつけることありますか？
そうですね、やはりまあお子さんがかかった時にお子さんっていうのはまあやっぱり気分悪くなると戻してしまったりしますね、戻すと今度空気中にエアロゾルとして、まあ、空気中に漂うような形でウイルスが広がってしまうんですね、
はい、
それを吸い込んで世話をしている大人の方がノロウイルスに感染してしまうことがまあまああります。でこれにまあ一番有効なのは実は部屋の換気なんですね、
はい、
寒い季節ですけれども十分に換気をして感染の予防に努めていく必要があります。
じゃあいつ頃流行するもんなんですか？
ノロウイルスはですね、まあ、年中感染の報告はあるんですけれども圧倒的に多いのは冬場です。11月ぐらいから増え始めて12月1月にも感染のピークを迎えます。
じゃあワクチンって先生あるんでしょうか？
これ残念ながらないんですね。でノロウイルスっていうのはなかなか培養といって増やしたりするのが難しくて、そのためにまあ研究とかワクチンを作ったりというのが実は難しいウイルスの一つなんです、
はい、
でまあ現段階でまあ開発される見込みはないというのが現状です。
よく似た名前でね、ロタウイルスってありますよね。あれとはどうなんでしょう？
ノロとロタ同じカタカナ2つで似てるんですけれども、症状も非常に似てます、
はい、
同じような胃腸炎を起こすウイルスなんですけれども、ノロウイルスの方はワクチンないんですけれども、 ロータウイルスの方にはあるんですね。これはもうお子さんを中心に流行する腸炎なんですけれども、ワクチンでしっかり予防することができます。
じゃあどのように治療していくんでしょう。
こちらも残念ながらインフルエンザのように、例えばタミフルであったりリレンザというようなこう治療薬がありますけれども、ノロウイルスに効果のある抗ウイルス薬っていうのはないんですね、
はい、
対症療法が中心となります。
対症療法、具体的には
脱水に対しては十分な水分を取ったり点滴をしたりで吐いたり、下痢が強い時にはそれを抑える薬を飲んだりします。非常に強く効く下痢止めというのもあるんですけれども、まあ、そういったものはノロ腸炎の回復を遅らせることがあるので避けた方がいいでしょうね。
じゃあこのノロウイルス食中毒の予防方法ってあるんでしょうか。
薬がない病気ですので予防というのが非常に大事になってきます。
はい。
でノロウイルスというのはですね、感染はすごくしやすいんですけれども熱に弱いという特徴があるんですね、
はい、
だから加熱が非常に効きます。でノロウイルスのこう感染の恐れのあるような牡蠣のような二枚貝、こういうものはまあ加熱して食べることで予防できます。で具体的にはですね、まあ、85度から90度ぐらい、これで1分半ぐらい加熱するともうしっかりウイルスは消えますので安心して食べることができます。まあ、生牡蠣、まあ、非常に美味しいですよね、
はい。
まあ、でもお子さんとか高齢者など抵抗力の弱い方、まあ、こういうのはノロウイルスにかかった時に、まあ、重症化する恐れがありますので生は避けた方が無難ですね。
加熱して食べるということなんですね。
そうですね、予防大事です。
はい。じゃあ、二次感染予防っていうのはどんな方法でできるんでしょう。
ノロウイルスにかかった方から人から人にうつる二次感染の予防ですけれども、これは部屋の空気を入れ替える換気と手洗い、これが有効です。ノロウイルスに感染した人の吐いたものであったり便の中には大量のウイルスが含まれているんです。手洗いは手についているノロウイルスを最も有効に減らす方法の一つで簡単にできますので、食事の前、トイレに行った後、料理の前、この3つはもう必ず手洗いをやっていくようにします。その他ですね、やはり調理器具、まな板とか包丁、これもノロに汚染することがありますので、次亜塩素酸ナトリウムという消毒薬があります。これを使うことで殺菌することができますので、こちらも活用していかれたら良いかと思います。
はい。じゃあ今日のお話まとめていただけますか。
これからの季節ですね、どんどん寒くなっていきます。そしてノロウイルスの流行期に入ってきます。まあ、手洗い、換気を励行して予防に努めていくようにいたしましょう。
はい、ありがとうございました。今週は兵庫県医師会の公衆衛生委員会委員でいらっしゃいます中島俊夫先生にノロウイルスについてお伺いしました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
健康相談、ご案内は広市加子でした。この番組は兵庫県医師会の提供でお送りいたしました。